クロニクル。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。この番組では一人一人に秘められた才能を見つけ、その才能を生かして自分らしい仕事や人生を作っていくためのヒントを発信していきます。こんにちは、パーソナリティを務めます株式会社タレント代表のタカチンこと佐野隆です。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村隆文です。タレントークシーズン2第12回です。よろしくお願いします。
お願いします。
前回はパフォーマンスが低いメンバーに対して厳しいことが言えないという話題を展開していきました。
はい。
まあなかなかね、こうフィードバックするっていうのも大変だなと思いましたね。
そうですね。フィードバックって結構骨折れる仕事の一つだなと思ってまして、私上司だからといって別に偉そうに言えるのかどうかっていうとそうでもなかったりするじゃないですか。
そうなんですよ。
悩まされますよね、ここは。
はい。そうです。もうずっとね、こればっかりは言いたくないなと思いながら、でもまあその人のためだろうなと思って言うというですね、まあ、その心の葛藤を常に抱えてるなと思いますね。
そうですね。
では今回のテーマ聞いてもいいですか。
本日は上司の言っていることが無理難題、そんな時に部下にどう言ったらいいのかというテーマです。
はい、具体的ですね。
はい、いやよくありますよね。
よくある、まあこれもあるあるだと思いますよ、本当に。
先日あるビジネスパーソンの方が、上司がすごいはちゃめちゃでいつも言ってくる内容が変わりますと、コロコロコロコロ、
うんうん、
で先日通ったプレゼンの企画もまた白紙に戻り、もう一回やり直せと言われます、どうしたらいいですかっていう問いに対して回答してたんですよ。
はいはいはい。
それ見た時に、いやそうなんだよって思いました。
え、どういう回答だったんですか。
それがですね、上司は上司でやっぱり何かしらの決断スピードが速い人たちなので、
はいはいはい、
直感的に決めてるケースもあれば、もう10分とかでちょっと考えて決めちゃうってケースもあったりして、
はい、
でかつ情報がアップデートされるので、はい、さらにいい情報が降ってきたり、さらにいい条件が降ってくると内容を変えた方がいいっていうケースが生まれるんですよね、うん、まあ、つまり大前提として会社を良くするためにいいアイデアをに刷新しているというそもそも大前提があるので、
うん、
別に部下の人たちを翻弄させるために変えてるわけじゃなくて、あくまでその前提で変えているので、
うんうん、
そういうことを理解した上で、でも部下の気持ちになりながらちゃんと向き合うことも上司は必要なんだけど、
はい、
その上でじゃあどうやって上司とコミュニケーションを取って進めていくのか、
うん、
っていうことをトライしていくと、もうちょっとストレスたまんないんじゃないみたいなこと回答されてて、
はいはいはい、
いやそうだよねって思いました。
そうなんですよね、
まあ、とはいえこんなに頑張ったのにってなりますからね、
うん、特にあれですよね、その何でしょうね、これで進めていてある程度もう時間も労力も使っちゃった中で方針転換みたいな話になると、いやいやっていう風になりますよね。
なると思います。だからこれは結構上司の責任ですけど、ちゃんと説明して、ちゃんとそのなんでそっちにしたのかっていう説明が多分足りてないだけなんだと思うんですけどね。
はいはいはい、そうなんですよね。なので、まあ、今回はそういう無理難題を言われた時に、じゃあ自分のさらにこうメンバーの人にどういう風に噛み砕いてというか納得してもらいながら言っていくかというお話ですね。
そういうことなんですよね。だからこういう無理難題言われた時に、上に振り回された時に、結局火が飛んでくるのは自分なわけじゃないですか、真ん中にいる。
はい、そうなりますね。
まあでもそうなると自分も疲弊するし、さらに部下たちも疲弊してしまうってことがよく起きるかなと思うんですけど、
うんうんうん、
これ野村さんはこういう経験はされたことありますか。
めちゃめちゃありますよ。
ありますか。
こんなんばっかでした本当に。
じゃあプロですね。もう
プロですね。私多分このシチュエーションはプロだと思います。
得意そう、すごい。
ええ、でまあいろいろやり方はあるんですけど、
はい、
まず最悪なのは何かっていうと、そのままパスすることで、
うん、
メンバーの人に対して、でかつ、いやもう上の丸々さんが言ってるからちょっとしょうがないけどやるかっていうのが最悪なパターンですね。
そうですよね。
はい。でただね、それってね結構ね、やっちゃいがちなんですよね。その上の人を悪者にしながら、まあでもまあちょっとしょうがないからやりますかみたいな話っていうのやっちゃうパターンなんですけど、それは良くないパターンで、一つはまずは上に対して私の場合はちゃんとこう打ち返さなきゃいけないなと思ってですよね。だ無理難題を言われた、つまり何かその依頼というかオーダーが来た時点でちょっと一回整理させてもらっていいですかっていう話をして、で、まあ、これをやろうと思うとこれこれがこういうふうに方針転換するってことですけど、まあいいですかっていう話と、あと、まあ、ちょっともしよかったらそういうふうに思ったきっかけって教えてもらっていいですか、ちょっと私もメンバーの人に正確に説明したいんでみたいな風に情報を増やしますね、まずは、
うんうんうん、
で情報を増やして、で自分のフィルターを通しても上が言ってることがある程度まあ大変なんだけど納得感あるなっていう風に思ったら、 それを自分の言葉で下の人に伝えるっていうのはやってました、
うん、
一応その〇〇さんがこういうふうに方針転換しようっていうふうに言ってるって話をして、でまあちょっと私としても考えたんですけど、こういうふうな理由で、まあ、ここってまあ確かにそれも一理あるなと思ったんで、こっちの方に行きましょうかみたいな言い方をするかなと思いました。
いやなんか僕も全く同じ意見すぎて、ちょっと僕はこうなんですよねってちょっとあんま今言えなくなったぐらいですね、うん、
じゃあ、 話が終わりましたね今日は終了でしたと、これが答えですと、はい、
僕もこの経験結構ありまして、
な
んかナンバー2やってたことが多かったんで、やっぱ上はまあ CEO っていうケースが多かったですけど、とはいえ小さな企業の CEO ってほぼ大企業でいう部長みたいな感じだと思うんですよ、近いと思うんですよ、
うんうんうん、
で僕は要は課長みたいなポジションだと思うんですけど、なんかそういったポジションで本当にやっぱ野村さんのおっしゃる通り、一番やっちゃいけないのはそのままパスすることですよね、
うん、
でなんでやっちゃいけないかっていうと、認識が結構解像度が低いまま渡されるケースもあるのと、
うん、
よくあるのが部下から結構鋭い質問が来た時に答えられないんですよ。
確かに確かに、自分が咀嚼してないからね、
してないから、
はい、
だからこれってちなみにどういうことですか、その目的なんですかって聞かれた瞬間に、あ、目的か、ちょっと確認するとかって言われるんですよね、
うん、
もうこの時点で部下から信頼されないし、またリレーじゃないですか、部下からするともうだったら直接会話させてくれよって思うわけですよ。
ってなりますよね、その人の存在意義なくなりますよね、そうなってると。
ないです、皆無ですね。
ですよね、
はい、なのでまずあの解像度を上げていくっていう、さっき野村さんがおっしゃってた通り、上長に対して、上司に対してどういう目的で、これはどういう情報で、どういうリスクを踏まえてやったらいいですかとか、いつまでに提出したらいいですかとかっていうのを、僕の場合はもう 5W1H でいつも聞いてますけど、もう簡単なフォーマットなんでね、
うんうん、
何がとかなぜがとか、いつやるの、いつまでにやるのとか、どこでやるのとか、いろいろどのようにやるのとか聞いていくだけでも解像度が上がっていくはずなんで、
はい、
それをちゃんと聞き逃してないかっていうところと、あと上司も忙しいと思うので、
はい、
瞬時に聞き返すっていう訓練をしとかないと、
うん、なるほど、はいはい、
時間が経ってから聞くとですね、上司がイライラするんで、
うん、
瞬時に聞いて瞬時に一回やってみてすぐに確認するっていうのをやらないと、期限ギリギリで報告した瞬間に目的がめっちゃずれてるとか、
うん、まあ最悪ですよね、そうなると
最悪なんですよ、
うん、カバーできないですからね、そうなっちゃったら、
でみんな疲弊するんで、
はいはいはい、
まあ、無理難題言ってくる方々って結構抽象度が高かったりする方が多いと思うので、
うん、
無理難題なことを言ってくる上司に対して自分が咀嚼して解像度を低くして下に部下たちにちゃんと伝える、
はい、
じゃないと部下たちもモチベーション保てないですし、
うん
うん、どういう風に進めればいいのか分かんないってなっちゃいますもんね。
はい、そうなんですよね。
で、まあ、無理難題が降ってきた時に下にどう行ったらいいかっていう観点なんですけど、
うんうん、
以前にご紹介したウィルスキルマトリックスが結構使えるかなと思っていまして、ウィルスキルマトリックスっていうのはやる気があるという、ウィルは意思という意味でやる気っていうところで意味付けしてるんですけど、
うん、
やる気がある人ない人と、あとスキルがある人ない人で4証言に分けるというやり方ですね、
はい、
そうするとあのやる気があってスキルがある人っていうのは抽象度高く目的だけを伝えたらいいよ、
うん、
なんでその上から降ってきたことを目的ベースで伝えてポイントだけ伝えれば OK、
はい、
で次にやる気があってスキルがない方には具体的にお伝えして段階別に伝えてってあげたりとかしてやっていくってやつですね、
うん、
で次にやる気がなくてスキルがある人、
はいはい、
たちにはやる気を出させるですね。やる気さえ出させればスキルがあるんで、
うん、
でもやる気もなくてスキルがない人たちっていうのは、
はい、
そこで命令するっていうフォーマットがあるんですけど、まあ、命令はなんかあんまり今の時代にやってないので、うんうん、あのもうちゃんと向き合ってちゃんと会話して、なんでやる気がないのかってところから整理整頓してあげる
なるほど
が僕は大事なのかなっては思ってますけどね、
確かに、
っていうビルスキルマトリックスを理解した上で、さっきのあの段階別にちゃんと仕事を整理してどういう風にパスするかってことを心がけると、部下に合わせた、まあ、それで結構才能が生かされるケースが多いので、
うんうんうん、
部下に合わせてどういう風な具体的な指示をして上の言ってることの無理難題をどうやってブレイクダウンさせて段階に分けてどういう風に仕事を振っていくかっていうのを真ん中である中間管理職の人がやるっていうのが、
うん
うん、結構そのマネジメントの一つなんじゃないかなと思っていますね。
そうですね、だからまあ上の言ってることが無理難題っていう時点で、まあこれは多分難易度が高いというか、まあ、そのままやっちゃうと絶対トラブルので、下の人がまずこう実行可能な形にするっていうことと、まあ、それスキルの話ですね。もう一個はその実行してもいいかなっていうふうに思ってもらうのが大事だと思うんですよね。
はい、
まあ、できることであっても、あ、これちょっと 今の方針に合ってないなと下の人が思ってしまうとか、なんかそもそもちょっとなんだろうな、やりたくないなっていうふうに思ってしまったら、それってパフォーマンス出ないと思うんですよね。
うん、
だからなんかそこのなんでこれやるのか、やったらなんかみんないいよねっていうところまでちゃんとなんか自分が説明しなきゃいけないんだろうなとは思いましたね。
そうですね、それはあると思います。あとなんかもう一つ重要そうだなと思ってるのが、これ上司寄りになることも部下寄りになることもしちゃいけないかなと思っていて、
ああなるほど、はい、
あくまでやっぱ中間地点にいるっていうのがすごい重要で、上司に傾きすぎるとあの人は上司の言いなりだってなるし、
うん、
部下に偏りすぎると上司からするとあいつはなんか部下に寄り添いすぎて自分のこと悪く言ってるんじゃないかって思われちゃったりするんで、どっちも分かるっていう状態を頑張る必要がやっぱあるかなって思ってて、なのでどっちとのコミュニケーションをコミュニケーションスタイルを合わせながら会話していく、
はい、
っていうなんか器用なスキルがやっぱ必要なんですよね。
はい、
なので調整するとか器用なことをするっていう才能がある人がこういうリーダーに向いてるなと思います。
そうですね、いやそうなんだよな、距離感人との、
はい、
でこれはねなんか結構難しいんですよね。知らず知らずのうちにやっぱひいきって入るから、
まあそうです
人間だから ね、
無意識でやってますからね。
そうなんですよ、で分かんないですけど上司がちょっと自分にとって合わないなと思って部下と楽しく喋っていたら、まあそれは部下の肩持ちたくはなるんですよね。
うん、
まあ、逆もありますよね、上司とすごい相性があって一蓮托生でなんかちょっと面倒くさいメンバーが多いなみたいな風になるとどうしても上司サイドに行きたくなるんだけど、いやここはねやっぱり客観的に見なきゃいけないんですよね、自分のことを。
そうなんですよね。
うん、
まあ、とはいえ絶対やっぱ無視しちゃいけないのは上司から言われたこと、
はいはいはい、
やっぱあくまで一番経営判断に近いはずなので、
うん、
まあ、上司が間違っている可能性もありますけど、
はい、
一旦上司が振ってきた話はちゃんと聞いてちゃんと忠実に一回達成に導く、
うん、
じゃないと僕たちが考えてることが全部正しいんだって持っていっちゃうと結構意思疎通ができなくなると思うので、うん、なんでそう考えてるのかの寄り添いを結構コミュニケーションとしながらなるべくコミュニケーション取るのがなんだかんだやっぱ重要そうだなと思います。
そうですね、
組織である以上、
はい、
でもなんかそういうことができた上でなんか前も話したかもしれないですけどそういうことができた上で才能発揮って結構できるんで、
はいはいはい、
ある程度のルールを守ってある程度のことを頑張ってこなせるということができたタイミングでみんな才能発揮ができていくと思うんですよね、うん、
はいはい、
なので無理難題はまあでも時には無理難題すぎますってちゃんとコミュニケーション取った方がいいと思いますけどね。
あ、そうそうそう、だから打ち返すのがまず大事ですよね。
大事ですよね。
うん、どうやってやりますみたいな、
うん、
そのちょっとシーンを聞かせてもらっていいですかみたいな、そこ結構大事ですよね。
大事ですね。それってもう引くに引けないことなんですかとか、これ絶対やんなきゃいけないことですよねとか、
うん、
最悪これって最低ラインとかってありますかとか、調整はしといた方がいいかもしれないですね。
そうですね、
もう全ては期待値調整なんで全て、
はいはいはい、
で会話して期待値調整して、まあ、ここ頑張りますけど最悪ここになったとしても大丈夫かどうかだけ確認させてもらっていいですかっていうように、
うんうんうん、
常に可能性を探りながら仕事していくしかないのかなとは、
はいはい、
多分なんか事情があるんですよね、無理なんだ言う時って。
うん、そうですね、まあ、よくそれこそ最初の話じゃないですけど上司だけが何かしらのこうインプット刺激を受けてでそれによって別に振り回したいというわけじゃなくてその時々ごとに沿った状況判断をしてるってことですもんね。
そうですね、
うん、
多分売上作んなきゃいけないとかいやここまでにやらないと会社の報告がある例えば世の中への報告があるからとか、
はい、
クライアントがやっぱちょっとさすがにここで信頼関係崩れちゃうから何とかしないととかなんか抱えているはずなので、
うん、
でもたまにあるのが上司がボールをずっと持ったまま忘れてて
ほう
ギリギリギリギリになって部下に託してくるってやつ
まあそれはね上司が悪いですけどねまあありますよね。
そうそう悪いけど忙しすぎてあるんでは
い、はい、
そういう時は上司が今度はタスク忘れがちな上司だったら逆に部下がタスク管理してあげようとかっていうふうに思ったりとかですね
そうですねカバーしてあげようとか、ね、
カバーしてあげるしかなかったりするん で、うん、である意味上司教育をしていく人があるんですよね。
はいそうなんですよねまあ私もたまにギリギリまでボール持ってごめんっつって渡すことはゼロじゃないな。
いや僕はちなみに3割ぐらいありますね。
3割ね結構ありますね。
もうねこれなんでもっと減らさなきゃなって努力してるんですけど
はいはいはい、はい、
忙しすぎちゃってやべえっていう時って、うん、忙しいっても自分が仕事できないって言ってるようなもんなんでちょっと言いたくない気持ちもあるんですけど
はいはいはい。
でもやっぱ降ってきた降ってきたでトラブルとかいろいろ降ってきた時に、
うん、
忘れちゃうことありますよね。
そうなんですよね、
うん、
なんとかしたいなと思ってますけどね。
なんとかしたいなと思ってます。まあなんでなんか助け合い、部下も上司も助け合ってお互いの苦手をカバーしながら大丈夫ですかって言ってコミュニケーション取ってやっていくと、ギスギスした会社にはならずに、あの無理難題もみんなで答えて頑張ろうみたいな感じの会社になっていくし、もっと言うと無理難題が降らないような会社を作っていくっていうのをみんなで心がけられるといいですよね。
そうですね。はい、ということで今回はですね、上司の言ってることが無理難題、そんな時に部下にどう言ったらいいというテーマでしたね。
まあ無理難題はつきものなんで、対策を取る方法はないので、でまあお互いに事情があるはずなんで、お互いのコミュニケーション解像度を上げていって確認しながら調整しながら進める以外に方法はなさそうですよね。
そうなんですよね、実は。
はい、
なんでちょっとそれをね、一歩一歩やっていきましょうということですね。
そういうことですよね。
はい、では続きは次回にしましょうか。
タレントーク、才能が見つかれば仕事も人生もうまくいく。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。もし気に入っていただけましたら、ぜひフォロー、チャンネル登録をしていただけますと嬉しいです。そして、この番組ではリスナーの皆さんからのお便りをお待ちしております。概要欄に投稿フォームを記載しましたので、感想や質問などお気軽にお寄せください。また、X でハッシュタグ、タレントーク、すべてカタカナで感想をポストしていただけますと励みになります。この番組は毎週金曜日に朝6時に配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。